池内鈴木の週末水曜日、飯田さんには内緒の話。この番組は可愛いコンビニ店員飯田さんの池内風と鈴木武史が、劇団名のモデルとなった下北沢のとあるコンビニで働いていた可愛い店員飯田さんにバレるまで配信続ける番組です。提供は可愛いコンビニ店員飯田さんでお送りいたします。
こんにちは、池内です。
どうもこんばんは、鈴木です。どうぞよろしくお願いいたします。
なんでこんにちはとこんばんは合わせなかったんですか今。
ちょっといろんなね時間帯聞いていただきたいということで ね、 ちょっと合わせさせて、あえて外させていただきましたけれどもですね、
この例のタイトルコールですが、
はいはいはい、
今回のは何を意識して。
今回はですね、小さな一つのきっかけで事件の真相が一気に分かっちゃったやつです。それをタイトルコールと番組説明で表現させていただいたというそんな感じですね。
分かんないな、
あ、惜しかったですね。
ちょっとそうですね、
それがねちょっと表現させていただいたんですけども、はいはいはい、まあ、今回はですね、はい、まあ、第30回目になるわけですね。
記念すべき第30、
記念すべき第30回ですね、はい、まあ、30といえばまあ30なわけでね、
はい、
まあテニスでいうとラブ30なわけですよ。池内さんがラブで僕はまあ30なわけですけど、
負けてるじゃん。
これ第15回の時にも言ってましたから、ラブ50、15
とね60でこう続いていくんですかね。
そう、だからその15回から30回になっても池内さんまだ全然ポイントを取れてないというね。そこはゼロポイントのままですから、どうにか追いついていただいてね、
ポイントを。鈴木さんのさじ加減ですよ、その
サービスエースを取っていただきたいというね、そういう始まりですから。はい、ちょっとね気合を入れていきたいなという感じなんですけどね、はい、まあまあまあ最近ですね、ちょっと第何次ブームか分かんないんですが、はい、海外ドラマをちょっとまた見るブームみたいなのが来ましてね。
海外ドラマね、
はい、っていうのがですね、あれなんですよ、今僕の入ってるこう定額ネット、サービスみたいなやつでですね、はい、
動画の
そうですそうです、はい、やつで昔それこそ見てたコメディドラマのですね、はい、フルハウスっていうやつがありまして、はい、まあ NHK ずっとやってましたけど、ね、はい、それのこう続編がね、はいはいはいはい、何千年ぶりみたいな感じでこう配信が始まりまして、
はい、あ、はいはいはいはい、
そうなんですよ。なんかまああれはこうなんていうんですかね、その奥さんを失っちゃった主人公がいて、はいはいはい、それをこう親戚だったりとか、はいはいはい、いろいろこうみんなが助けてくれて娘たちを育てるみたいな感じなんですけど、うん、その今度娘たちが大きくなって、うん、でその子供たちをまた家族で支えていくみたいな、うんうんうん、そんな感じの続編になりましてね、
はいはいはい、あれ映画じゃないんですね、
あれはもう
ドラマとして。
そうそうです、
そうなんだ。
ずっとまたドラマのこうシーズンが今1が
それ面白そうですね、
配信してる。それが、ね、すごい面白くてまたちょっとハマっちゃって、しかもその動画配信のそこだとその過去のフルハウスも全部今見れるんですよ、
はい、
1ヶ月1000円弱ぐらいでね、はいはいはい、だそれをもう今もう立て続けに 見まくっているという感じなんですけど、池内さんとかの海外ドラマとかは、はい、
あんまりいいんじゃないですか。僕フレンズってあそれ同じ、
それこ そ, そ の, あれですね、30分ぐらいの
やつですよね。あの同じような系統のやつです
よね。コメディ
ーコメディーですね。
あれもずっと NHK で深夜とかやってましたよね。
あれ僕 DVD ボックス全部持ってるんですよ。
です
シーズン10まで
相当好きですね。
すごい好き
で、シーズン10までしたんですね。
シーズン10まで行ってて、だからだんだんその主人公の服装とかが、
はいはいはい、
最初すごい何その格好みたいな感じなんですけど、だんだんみんなおしゃれになってくるとかっていうのがなんか時代背景が見えてくるとすごい面白かったりして、なんかハマって一時期僕も鬼のようにその DVD ごと買って、
はいはいはい、
まだバブリーだった頃に、うん、そんな
の未然に切れてた時の懐かしい時代が、うん、なるほどね。なんかあのこう続きものみたいなやつとかあんまり見てないですか。それも24とか、
あ、見てないですね。その頃
第二次なんかこう海外ドラマ
一気に流行った、それこそ24をきっかけに一気に流行りだして、プリズンブレイクとか、
そうそうそう、ヒーローズとかいろいろ出てきましたけど、
それ以降はね一切見てないですね。
あ、なるほどね。結構まあそれ、まあ、長いんですよね結局。しかも続きもだからちゃんと全部見なきゃいけないっつって、でなんか最近やっぱりこういろんな人にね、あのおすすめで聞くのはやっぱりあのウォーキングデッドっていうゾンビ の、
はいはいはい、
あのドラマがありましてね、 それがシーズン何番出てるのかな、結構もう出てるんですけど、うん、まあ、まだまだ全然追いつけるよってことで、はいはいはい、それも見ようかなと思うんですけど、はい、またちょっとフルハウスで忙しいもんでなかなかそっちまで手が回ってってないんですけど
そうですね、その二足のわらじはなかなか時間を取ってきますよね。
すごいですよ。だからその時間があるときにちょこちょこまとめて、うん、最初何話か見て、あ、面白いな、この続きどうなのかなと思ってたんですけど、うん、まだちょっと全然佳境に入ってないんでね、
はい、
見続けていきたいなと思ってるんですけど、はい、なんかそれ見てたらね、なんかやっぱゾンビっていうものがね、その、まあ、今は作品として見ちゃってますけど、はい、まあ、あと映画とかね、はい、結構好きですから、映画でゾンビ題材にしたやつが結構ありますけど、うん、はいはいはい、それを見てたりとかして思い出したりとかすると、
はい、
これやっぱりそろそろね、
はい、
自分の身にね、そのゾンビたちが近づいてくるっていうのをリアルにやっぱ考えていった方がいいんじゃないかなと思ってくるんですよね。
現実に起こり得るぐらいになってきてるんじゃないかと。
本当世の中今何が起きるか本当に分かんない時代ですから、はい、やっぱ起きたらね、その街中ゾンビだらけみたいなことがね、はい、実際に起きる可能性はありますあります。
今日いい一日がスタートすると思ったら、
うん、なんていうかこう起きてカーテン開けたら雪景色みたいな感覚でゾンビだらけみたいなことは本当ありえるんじゃないかなってやっぱ思っちゃうんですよね。でやっぱそれをねリアルに考えていくと、
はい、
でしかもゾンビを題材にしてるやつって大体アメリカのドラマか映画かみたいな感じが多いんですよ、はい、まあ、海外のやつがね、
はいはい、
だからその海外だとねやっぱり銃っていう圧倒的なやっぱり道具が出てくるわけですよ。銃でまあやっぱり、はいはい、ショットガンとか
日常的ですもんね、
拳銃でこう、はい、頭を撃ち抜くみたいな、はい、だからそのまあゾンビルール的なことで言うと、はい、まあバイオハザード1くらいのノロさのゾンビ、ノロいやつですよ。で、まあ、基本的に頭部を破壊して活動を停止させるというかね、
はいはいはい、
その脳に衝撃をこう与えると、はい、まあ、死ぬみたいな感じなわけですよ、はい、で、こうあんまり進化したこうゾンビとか出てこないみたいな、動きがめっちゃ早いとか、なんかもうすっごいなんかいろんなやつが混ざり合ってできた、はい、めちゃくちゃ強いやつみたいなやつは
顔が5つあるみたいな、
そうそうそうそうそう、はい、手伸びてくるみたいなやついますから、はい、バイオハザードとかだとそんなのはちょっとまあ置いといてね、はい、普通のやっぱ一般人がなってしまったみたいな感覚のゾンビが出てきたと仮定するわけですよ、うんうん、はい、でそれをこう、まあ、どうにかねその目の前に出てきてしまったら倒さなきゃいけないわけですから、
もし出てきたらね、
そうそうそう、はい、で結構舞台になってるのはよくスーパーマーケットの中にこう取り残されちゃったりとか、
はいはいはい、
よくショッピングモールとか、
はい、
でかいなんかこうねお店とかによく、ね、は
いはいはい、封鎖されて外に出せないから、
そうそうそうそうそう、
はい、
っていうのが多いですけど、でしかもそのまあアメリカのお店とかだと銃売ってたりとかしますから、はい、それ使っちゃったりとかすると、はい、結構手軽に倒せちゃいますから、はいはいはい、でも日本で考えたら、
はい、
デカめのスーパーマーケット、例えばマルエツみたいなところでねゾンビに遭遇したとしてもこう武器ないですから基本的に、はい、固めのフランスパンで戦うのかみたいなことですから、これなかなかものすごい難しいわけですよ。だからね、それを考えたらね、日本だったらじゃあどこが一番いいかっつったら、やっぱりこうホームセンターですよ。やっぱりね、
もし起こるとしたら最良の場所はホームセンターですね。
そこに自分がいた時にゾンビがもういっぱい入ってくると、
はい、
で街中ゾンビだらけみたいな、
はいはい、
で、まあ、それに気づかず買い物してたっていうところは置いといてね、
はい、そこまで行く過程に
行く過程にいたかどうか別としてね、ここの話はね、それは別としてですけど、そこで出会うのであれば、
はい、
まあ、結構攻略はしやすかったりするわけですよ、
ね、武器になるものがいっぱいありますもんね、
うん、まあ、それこそなんかチェーンソー的なものもあるだろうし、はい、はい、あとなんかそのなんかでかいシャベルとかね、
はいはいはいはい、
なんならあとなんか金属製のバットとか、
いやバットあるか分かんないけど
スポーツのね、はい
はい、用品
があればね、でかいとだったらなんか、ね、であとなんか高枝切りバサミとかもありますから、
あ使えそうですね、
あんなので首をちょんちょんちょんちょんちょん切っていけばね、結構意外にいけんじゃないかってことで、で
も狙えればね、
狙えればね、うまいこと手がブルブル震えるかもしれないですけど、人をだってね、人をそんな鈍器で殴ったことなんて我らないわけじゃないですかそもそもね、はい、しかもそれが本当にゾンビかどうかっていう確信はないわけですよ、はい、そのうろうろしての
かもしれない、
そうそうそう、うなり声を上げてやってきますけど、それが本当にゾンビっていう概念を僕らは知ってますけど、テレビとかゲームとか映画とかでね、はいはい、だけど本当にそういう体調単純に悪いやつなんじゃないかみたいなね、それこそ僕は2週前インフルエンザにかかりましたけど、その時うなり声上げてたわけですから鼻づまりでね その感覚でやつを、はい、もう高枝切り挟みに犯罪ですから完全に、ね、重大犯罪ですからそんなことできるのかっていう度胸はまずありますけど、はい、まあ、でもそれはもうゾンビだということにしてね、して例えばそこにあるラジオかなんか、はい、まあ、テレビでもいいですけど、うん、そこで情報は仕入れて、はい、もう80申し訳ないけどゾンビだろ、
ゾンビだろ
申し訳ないって言ったら誰か分かんないですけど申し訳ないですが街中ゾンビだらけで言ってるやつがいたかもしれないですけど、
それでお出かけの際は注意を、
注意してくださいみたいな、アマタツみたいなこと言いながら
もうガブって買われて
て、そうアマタツただでさえゾンビだらけしてるのに
いやいや
ね、だからそれでまあゾンビがいるっていうまあ情報は仕入れた上での話にしましょうよ、ここはね。でそれをじゃあどうにかまあまあ軍の助けが来ると してね、例えばまあ来てほしいじゃないですか、で来るまでも待たなきゃいけないとかってなると、ホームセンターにいればまあその僕の信じる高枝切りばさみがあったりとか、あとまあナタ的なものもあるかもしれないし
ナタまず近くなりますけどだいぶ距離は
そうそう危ないですけどね、うん、でもまあまあ下手すりゃなんか斧的なやつとか、うん、まあ武器は
揃ってると、まあ、何かと何かを足して新しい武器を作ることもできそうです
からね。だってそもそも鉄パイプ的なものがありますから、はい、硬い棒状のものがとりあえずあれば、はい、まあ、どうにかなるんじゃないかっていう、
そうですね、そこになんかこう ね包丁とかつけてバラバラって
つけてそれでどうにかまあなるかなと、はい、でもまあそしたらね、広いですから逃げ回ることもできますから、うん、まあ結構簡単にそのこう、うん、あとはほら意外に今もそういうところとかってなんか一応食べ物とかも置いたりとかしてますから、はいはい、だからそれでどうにか上もしのいでいけるんじゃないかって感じなんですけど、あ、じゃあホームセンター大丈夫かなとか思ってて、それ以外にじゃあそんな安全な場所あるかなとかっていろいろ考えてたんですよ、はい、でそんなことも思いながら日常不安とも戦いながらね、はい、まあでも生活をしていかなきゃ僕はいけないわけですから日常生活をしていきますからでこの間全然なんかそれとは関係なくよ、まあちょっと家電量販店に行ったんですよ、はい、その大型家、はい、新宿にあるね、はい、家電量販店行って、でそこでふとそのゾンビのことを思い出して、はい、あ、家電量販店もまあまあ出てくりゃ、まあ、どうにかなるなってことを思ったんですよ、はい、でまあいろいろね家電量販店行ってなんかそのなんですかね、こうエスプレッソマシン見たりとか、はい、あと、あ、普通にドローン売ってんだ今みたいな感じでね、はいはいはい、驚いたりとか、はい、こんな少しの洗剤と少しの水でもう洗濯できんだとかに驚いてたりしたわけですよイオンでなんか清浄してくれるね空気清浄機があったりとかに驚きながら、はい、ただねそれでこう思ったのが、だけどねそのゾンビ対策ができるような商品があまり置かれてないなっていうことに気づいたわけですよ、
その家電量販店には。
実はね、はい、意外になんかイメージの中では何でもできんじゃないかって思っちゃうじゃないですか、はい、で意外にそれがね対処できるような商品っていうのがね、はい、あまりに置かれてなさすぎて、はい、なんか僕はどんどん悲しくなってきて、はい、悲しみからだんだん憤りになってきたんですけど
これじゃ戦えない、
これじゃ戦えないじゃないかみたいなねゾンビ対策コーナーがないんですよ、だってヤマダ電機には
ヤマダ電機って言っちゃってますけどね、
そうそうそうそう、まあ、100歩譲ってなんかこう攻撃に転嫁できるものっていうので、はい、視点で探したんですけどなかなか見当たらなくてね、はい、でその基本的に家電製品ってなんかこうもうそもそもこうコンセントにつないだ状態じゃないと稼働しないですから、はいはい、だからね結構持ち運びもできないし、うん、だから結局僕らがね、僕と池内さんとデジがね、はい、3人でね家電量販店に取り残されて、はい、僕ら以外全員ゾンビですよ家電量販店
どんどん感染して
店員もゾンビですよ、はい、全員ねなんかベストみたいなの着て
ピーとかや
ってそうそうピーとかって寄ってくる店員とかも全員ゾンビですからどう僕らは対処すればいいんだっていう風にね、はいはい、僕はもうやっぱ真剣に考えたわけですよ、
ここでどうしよう、行きたいですもんね、
行きたいですよ、だって助けが来るまでね、
助けが来るまで
ゾンビに対してあまりに無力なこの家電量販店でね、はい、いくらなんか生活を豊かにするためのなんか機材がね、はい、どんどんこう文明の利器でね、はい、出てきたとしてもね、ことゾンビに対してはこんだけ無力だというふうなね、はい、何がエスプレッソマシンだと何がこんな少ない洗剤で洗えるドラム型洗濯機だとかね
生きなきゃ意味ねえじゃないか
そうそうそうそうそう。さっきまであんなに愛おしかった商品たちがもう無用の長物じゃないかみたいなこと思ってきたわけですよね、だからまあそんなこと言ってらんないんですよ、すぐもうゾンビが迫ってきてますから、はい、だからもう結局ねそんな中でもまあ僕はこう遭遇した時にどうすればいいかっていう対策をねやっぱり考え出しましたよ、その、うん、いる中でね、うん、でねやっぱ一番いいなって思うのはそのまあいろいろ家電量販店ありますけど、まあ、基本的にその家電製品、デカめの家電製品を もうぶん投げるっていう方法ですよね基本的にはね。
原始的じゃないですか。
脳天めがけるね基本的にはね。でね、ここで安心してほしいのは、日本製品って非常に頑丈ですから、
頑丈、壊れ
ない、うん、壊れないですから。だからそれをぶつけてねやることによって、でまあゾンビの頭っていうのはこう、まあだいぶ腐りかけてはきてますから、割と普通の人間にぶつけるよりも、まあ当たればぐちゃっといきやすいみたいな感じでね。で万が一その家電量販店で売ってるその商品ぶつけて壊れちゃったとしても、日本はあのメーカー1年保証とかありますから、万が一壊れちゃったとしてもメーカーがどうにかしてくれますから、だからもう遠慮なくガンガンぶつけていいわけですよ。でガンガンぶつけて、
買ってないやつですけど、
買ってないやつですけど、アイロンとかぶつけていいわけです。ジャノメミシンとかね、あとあの炊飯器とか今ありますから、電気炊飯器とか、あれは今あの内釜とかがダイヤモンド加工とかされてますから相当硬いですから、
ぶん殴
って、ぶん投げれば相当効きますから、ちょっとあの、まあ、無洗米モードにしてね、で投げつけて、
それ意味ないじゃん、別に
そのがいいわけですよ。実はあいつら払ってないわけですから、こっちは無洗米モードで投げつけてやるわけですから
その手間いらないですよ俺
で、それでまあ襲ってくる家電量販店の店員に対してはね、そのウィンドショッピング的な感じでこっちは来てんのに、うん、なんか商品説明みたいな感じでやたらくっついてくるな、うん、この店員みたいなやつを思う存分ぶん殴れますから、はい、ストレス発散にもこっちはなるわけですよ、はい、それでまあある程度ね、あの炊飯器とかデカめのやつをね、はい、頭めがけてぶつけますよ、はい、もうそれで下手すりゃね、あのアンパンマン的な感じで新しい顔よみたいな感覚で炊飯器が頭にスライドしてそいつのゾンビの頭に乗っかりますから、釜飯丼みたいになりますから
無洗米の
釜飯丼みたいになりますから、それでガンガンガンぶつけてね。だから俺思うんですけどね、あの中国人が今あの結構ね炊飯器とか爆買いめっちゃしてるんですけど、あれはねやっぱり来たる日のためにね、ゾンビに対してぶつけるためにね爆買いしてると僕は思ってるんですけど、だから結構ゾンビに対しては割と新国なのかな、中国はみたいな、そんなところで感じ取ったりしますけど、
別になんでわざわざないところから買ってくるんですか、ホームセンター行って買ってくればいいじゃないですか、
ナタとかね、
ナタとか、うん、
まあまあ普段置いておかなきゃいけないわけですからね。しかもあのいつゾンビ来るかって言いつつも、はい、大体来ないわけですから、はい、その時は日本製品のものすごい質のいいやつでご飯も食べれますから、そうですね、まあ、そういうところで多分買ってはいるんですけど、
ナタ持ってたところで、
ナタ持ってたところで、あのなんかあのなんかなんですか、野菜切ったりとかぐらいしか使えないですから肉切ったりとかねまあそんな感じしかやれないですから。であらかたまあ投げつけたとしてもね、はい、まだゾンビ相当な数店員いますから、はい、山田電機なんつったらね相当フロアにいますから、はい、でまあ次のその何ですか、その自衛隊なりなんなりが応援に来てくれるまで、はい、まあやっぱりそれまでは耐えなきゃいけない、
時間稼ぎ
しなきゃいけないわけですから、はい、まあ襲われないようにするっつったら、こうあのゾンビってのがこう何でこう来るのかなと思ったら、あまあ大体収穫だったりとか、はい、あと視覚だったりとか、はい、そういうところで来ますから、はい、だから基本的にはその空気清浄機の置いてあるフロアに行ってね、はい、でそのイオンでそれこそ清浄してくれるその家電のね、はい、その空気清浄機を全部全開に回してね、はい、もうその匂いが一切しない状況にして、はい、まず来させないようにすると、はい、で万が一見つかっちゃった場合は、まあ、距離を取りますよね、あんまり早くはないわけですから、うん、でなおかつそのこう一応攻撃はこっちからも仕掛けなきゃいけないというか、はいはい、もうそれ以上来させなくしなきゃいけないですから、はいはい、そしたらね、まあいろいろ製品見てどれがいいかなって考えたんですけど、はい、ハンディタイプのね、柄の長いね、はい、ダイソンの掃除機が今出てるんですよ。それでそのゾンビの目玉をとりあえず吸い出して
見えないよ、
それで視界を奪ってやるわけです。とりあえずね、ダイソンぐらいになりゃね相当な吸引力ですから
分解するし、しかも、
もう分解してきますから
もう絶対つけられない
よ。そう、ね、もう二度とあのその相手の目はもうなくなりますから
再生できないです
から、うん、それでとりあえず眼球を吸い出してもうあのなんていうんですか、その多分ゾンビの目もあのマグロの兜焼きぐらいぐちょぐちょ今多分してるでしょうから簡単に割と吸い出せると思いますから、それで、まあ、ゼラチンたっぷりのその目玉を吸い出して、
いや別にゼラチンはこっちで付け加えてるだけですから、
まあ、それマグロの釜ですから、兜の方ですよね。でそれでとりあえず吸い出して、でまあとりあえず来させなくはするわけですよ。匂いも立つで、目玉も立つ、ね、視界も立つ、そしたらまあ基本的にそのうろうろはしてますけど、ガッと急に来られるってことはあんまりなくなりますから、
まだ触覚とかでもうなんか触ったら 手当たり次第かじるみたいなことになってきますから、ね、
まあまあそうなるとこう、まあ、僕らはそれを見てますから、まあ、そうなればこうヒットアンダーウェイでね、はい、ちょっとこう離れつつね、はい、いればいいって感じなんですけど、はい、あとまあその家電量販店つったら大体こう一番でかいやつだと一番上のフロアとかに結構あの、うん、おもちゃ売ってたりとか、ね、ホビー製品ホビーコーナーみたいなやつありますから、
ゲームとか置いてます、ね、
置いてます、置いてます。だからそこのとりあえずレゴブロックとかをとりあえず、はい、あの入手して、はい、とりあえずばらまいてですね、はい、でそこにこうレゴブロックっていうのは踏んだらめちゃくちゃ痛いわけですから、それでゾンビが踏んで痛てみたいな感じになってる隙にさらにその隙にはプラモデルコーナーとかにある、はい、あのスプレーのと、はい、なんか塗料みたいなやつで、はいはいはい、とりあえず目をあの潰しますよね。またそこもね、うん、ダイソンの掃除機もこう距離ありますから、はいはい、延長コードいくらつったようなところでね、はいはい、だからそれで目をつや消しブラックでね
全部真っ黒
目を真っ黒にしてやりますから黒目のやつにしてやりますから、それでもとりあえずまた視界を塞いでね、はい、でそれであのまあいざとなったらですよ、はい、そういうスプレーはちょっとこうライターで火をつけてちょっと火炎放射器的な感じにしてゾンビを焼き殺すみたいな点もまああるっちゃあるんですけど、ただそれはこう消火ができないとあのヤマト電機大変な火事になってしまいますから、そうなるとそこから出なきゃ強制的に行けなくなっちゃいますから、そこがもう最終の手段ですけど、とりあえずそれでこう時間稼ぎをしてですね、であとはあれですね、その逃げ回るんだったら正確なこうゾンビの位置っていうのを知らなきゃいけないわけですから、はい、そうなったらですね、あの1階がだいたいそういうところってのはこうスマホ売り場なんですよ、はい、だからとりあえず iPhone を手当たり次第ね、はい、あのまあ、かっぱらってきましてね、あれにあのiPhone を探すみたいな GPS 機能みたいなのありますから、はい、あれをどうにかゾンビの胸ポケットにねその iPhone を
だいぶ接近性になったんですけど、
いやかなりきついですけどね度胸、まあ、とりあえずあのデジあたりに行かせますから胸ポケットにとりあえずスッてこう、
そういう電子機器担当ですか、
電子機器担当ですから、それでとりあえず全部あのゾンビの胸ポケットに全部のスマホを入れましたね
胸ポケットないやつどうするんですか
とりあえず、ね、まあもしくはちょっとお尻のポケットあたりとかあればね、もしくはジャケット着てるやつはちょっと胸ポケットとかにどうにか滑らせていくみたいな感じにしてね、内ポケットいけるような感じにして、はいはい、それちょっとデジに担当やりますけど、はい、それをこうまあ全部ねあのパソコンにあの Mac に同期させてね、
はい、デジ
それでもう正確なもうゾンビの位置っていうのをそれで知るわけですよであとはあのそれこそドローン売ってますから、
あ
それでね、それでまた正確な位置を今度目視で、
はいはい、そうね、
それでまたカメラでやることによって、はい、まずそのゾンビの位置を正確に把握できれば、はい、でそこであの、まあ、どうにか見つけることができれば、うん、とりあえず、まあ、残ってるその炊飯器でね、はい、頭部めがけて見つけるで近くに来たらダイソンで眼球吸い取るそれでとりあえず、まあ、時間を稼ぎましょうということなわけですよ、はいはい、でまあなんていうんですかね、そのゾンビ倒してしまったら、はい、また異臭騒ぎになりますから、はい、そこではね、はい、でまた全開にその空気清浄機回しますよね、はいはい、でまあでもその汚れはやっぱりありますから、はい、服とかはその洗剤半分水の量半分のドラム型洗濯機で洗ってあげて乾燥してあげてでそれで、まあ、とりあえずこう匂いとかはね、はい、マスクも売ってますから結構最近、はい、地下とかの方とかだと、はい、で食べ物も売ってますから、はい、結構家電量販店とかだと、はい、そこで、まあ、上もしのいで、はい、それで家電量販店でまあどうにか
ルンバとか回して、
ね、ルンバとか回してですねでちょっとご飯食べた後はちょっとエスプレッソマシーンでとりあえず一休憩してでトイレ行きたくなったら最新型のウォシュレットとかありますからそれでどうにかね、はい、ウォシュレットで快適だね、はい、生活もできますから、はい、そのうちに多分まあまあ
助けに
来てくれるだろうという形でね、でまあ助けに来てくれなかったとしたら、はい、もうこれ外に出なきゃいけないですから、はい、とうとうね、はい、その時にはとりあえず手に持てる武器っていうのが必要ですから、はい、
そこからの武器ですね、
そこからの武器です、それはね僕相当探しました、
あ、うん、見つけました
唯一見つけましたね、はい、カメラコーナーのですね、はい、でかいこうビデオカメラとかを立てる三脚ですね、はい、それが割と頑丈でしたから結構硬いやつでしたから、それでどうにか3本でついていくみたいなね眼球両眼球と口、これを3本でどうにかついていくと、
ひねっていくと
それでどうにかねグリンっていって、それで倒していくしかないんじゃないかと、もう家電量販店での倒し方ってのはもうそれが限界ですね、
限界、あ、
うん、
じゃあ 結構やばい、イーブンですね、勝つか負けるか、
ギリギリですね。もうだいぶホームセンターとの差が
出てますね。
出てますね。
デジ君あたり死んでるかもしれない。
デジ君あたりはあの胸ポケットに iPhone を入れる瞬間に手を掴まれてそこで噛まれてるでしょうね、申し訳ないですけど、
名誉ある選手を、
申し訳ないですね。だからもうそれで、もうあいつゾンビになったなと思ったら、俺は容赦なくダイヤモンドを加工された炊飯器で頭部をもう仕留めるのがありますよね。それは申し訳ないですけど、
一番 GPS 持ってますから
そうそうそう死んでもなおそこに居続けますからね、あいつは死んでるけどあそこに居続けるってのは俺らは分かりますからね。うちの Mac と同期させますよでそれがまあ家電量販店のね、あの唯一 の倒し方かなっていうのは僕は思ったんですけど、ただね、さらに思うのはね、僕はたまたまその時こう家電量販店行きましたけど、誰もが普段の生活でね家電量販店に用もなき行くことがあんまないですから、普段の日常生活っつったら大体まあコンビニだったりとか、それこそスーパーとか、あとまあファミレスとかね、大体そんなもんですから、僕は大体まあ渋谷のクラブにいることが多いんですけど、まあだからそこで遭遇とかするかもしれないですけど、池内さんとかだったらね、あの個室ビデオ屋とか、あの泌尿器科とかね、そういうところに行ってますから、まあそういうことでもしかしたら遭遇するのかなとは思いますけど、大体の一般の人はね、そういうところで遭遇しちゃいますから、コンビニとかは正直、狭いし、どうしようかなってのは思いますよね。
不利ですよね、
かなり不利ですね。バックヤードに行けば、あのモップとかね、そういう、こう棒状の長いものっていうのとりあえず
あります、
ただそこに入って追い詰められちゃったらもうおしまいですね。
裏口がない、
裏口、そうそう裏口とか、逃げれればいいですけど、それがギリギリだったら、あのやっぱり食われるのを待つだけかみたいな感じになっちゃいますから
自演
です、ね、だったらあのなんていうんですかね、その唐揚げくんとかを最後に食って死のうかなみたいな、もう死ぬ時の覚悟になりますよね最後の晩餐何にしようみたいな、コンビニこんだけ食べ物ないけどみたいな、
思いの丈をそこにぶつけて、
そうそうそうそう、普段食えないもんとか食おうかなみたいな、手出さないもん食おうかなみたいな感じですよね、であとね、その飲食店ですよ、飲食店よくまあいること多いですから、僕はファミレスとかね、ギュースのファミレスで作業とかするじゃないですか、ああいう系とかの飲食店だったらじゃあどこがいいのかなってことをまあ考えたんです。これね、僕が考えたんですけど、基本的にどの飲食店でも厨房に逃げ込めば、刃物が一応ありますから、
す、ね、
包丁とかがありますから、それこそその、至近距離にはなりますから、かなり危険ではあるわけですよね、だからあの一番いいのはね、結局寿司三昧だったことに僕は気づいたんですよ
長い包丁、
長い包丁は必ずありますからあの大体マグロの初競りで、あのかなりの金額で競り落として、であのその日マグロの解体ショーみたいにしますから、だから一番いいのはあの初競り後の寿司三昧でゾンビに遭遇するというのが一番、これ勝機はありますね長いあのなんかマグロ
包丁3人ぐらいでこう、
あれがもうあのなんていうか日本刀みたいな感じになりますからあれがあればどうにかまあなるかなという感じですね。でだからあのよく街中とかで居酒屋とか、なんかそのでかい寿司屋とかでも、マグロの解体ショーみたいなっていうとこたまにあるんですよね、そういうところにはできれば行くようにした方がいいんじゃないかなという感じですね、
常にそこに
行って、そうそうそうそう。であの街中でゾンビに遭遇するっていうのは、これあのいつ来るかっていうのは正直分かんないわけですよ、いつパンデミックが起こるか分かんないわけですからそれに備えて、例えば美容室で髪を切ってってる間にゾンビが入ってくる可能性もありますから、で美容室だったらとりあえず、ハサミは持ちますよね、その美容師、
そうですね、いっぱい持ってますから、
そうそうそう、美容師がまず食われるわけですよ、その普通のお客さんかなと思っていらっしゃいませみたいな感じで、ガブって食われますからで、その後僕ですから座ってますから、で僕に気づいちゃうわけですよそしたら、僕もそれとりあえずその、倒れてるあのゾンビ化する前の、店員の腰につけてるハサミをとりあえず、抜きますよね、これもかなり至近距離ですけど、とりあえずそのハサミでゾンビの髪をとりあえずカットしますね、とりあえずね一回カットしてでゾンビ前掛けみたいにしてませんから、僕カットしますけど、そしたら毛がもうすごいチクチクしますから、でチクチクして不快な感じの状況の時に、逃げるっていう、その隙に
目に入ったりします、
目に入ったりしますから、それでチクチクして気持ち悪そうにしてる瞬間に、もう逃げるみたいな感じでね、それはもう退場していくしかないですね。
じゃあもしそこにデジ君が生きてたとしたら、ハサミを取る役割はデジ君に任せて、
デジにそれはもう任せますけどね大体でなんていうんですかね、そのゾンビがチクチクが感じないということになった場合は、これ大変なことですよ、その場合は とりあえずゾンビをシャンプーしてあげますよ。とりあえずその時はね、
気持ちいいなんて、
気持ちいい、とりあえずかゆいとこないですかみたいな感じでね、とりあえず聞いて、いやあいつら髪全然洗ってないですから、はい、相当全部かゆいですから、はい、だからそれで洗ってあげますから、うん、でそしたら大体あいつらの皮膚はボロボロですから頭皮をどんどん洗っていくと頭蓋骨まで見えてきますから、あとそこは頭蓋骨をとりあえずぐしゃってやって脳に直接打撃を与えるっていうね、ハサミでガツってやって、それでどうにかこう、まあ、倒すことができればなって感じなんですけど。
かわいいですねゾンビ。
ゾンビがちゃんとそこはちゃんと前に髪というか、タオル前にピッてやってあげますから、で後ろでお湯加減どうですかって言ってね、うーみたいな感じでいいみたいな感じになりますから、うん、それでまあどうにか気持ちよさそうなところに、まあとりあえずまあ、もしかしたらリンスをね顔面に浴びせてあげるっていうか、ギャーって言ってる瞬間に突き刺すとかでもいいですけど、それでどうにかまあ美容室はまあ対処するしかないかなっていう感じですけど、あとねメガネ屋さんとかでゾンビに会っちゃった場合ですよね、うん、メガネ屋さんでこうその時っていうのはこう自分はこう次なるメガネを探してますから、はい、ちょうど視界もちょっと今メガネ外してる状況ですから、うん、遭遇してしまったらなかなかすぐに気づきづらいですから、うん、でまあもう至近距離でゾンビがいるって気づいてしまった場合ですよ、うん、その時はとりあえずそのなんかどういうデザインのものをお探しですかってとりあえず聞いてあげると、
接客から
ですね、ゾンビには接客からとりあえず入ってあげましょう、はい、でと店員のふりして近づいて、うん、これおすすめなんですけどみたいな感じで、で若いゾンビだったら老眼鏡をかけてあげれば、はい、目クラッとしますから、
見えなくな
る、見えなくなる、その瞬間に隠し持っていた日本刀で首をスパッと切って、
いやいや最初からそうやってスパッといけばいいじゃないですか別に不意をつく必要ないじゃないですか、
とりあえず斧か日本刀でとりあえず後ろからやってあげればいいですから、
どっから持ってきてたのそれ
、うん、だからまず店員のふりをして近づくっていうのが一番あれですね、はい、重要なところかもしれないですね、はい、うん、であとねまあこれをね聞いてくれてる人の中でね、そのまあいろんな職業の人がおそらくいると思うんですよ。だそういう人たちにもいざ自分の仕事中にねゾンビに遭遇するかっていうことで、ね、多分日々怯えて暮らしてる方はいっぱいいらっしゃると思うんですよ。だそういう人たちのためにねいくつかこう簡単な対処法っていうのをね、まあ、お伝えできればと思うんですけども、はい、まあ、例えばですね自分がタクシー運転手だった場合ですよ、
はい、仮にね、
そうですね、仮にその時はお客さんがそれのゾンビだった場合っていうことのね、はい、対処法ですけど、その場合ですね、その場合はまずゾンビがタクシーって手を上げた瞬間にゾンビを引き殺すっていうそれをしてしまえばそれが一番簡単ですから、うん、そうすればすぐ次の運行に行けますから、乗せてしまったらもう終わりです、あんな密室空間ないですから瞬間手伸ばされたらおしまいですから、だから、まあ、タクシー運転手だったらまずは引こうと、タクシー運転手が一番対処簡単ですよね、車持ってますから、
持ってます、
それでとりあえず行けますから、あと自分がもしねスカイダイビングのインストラクターだった場合ですよ仕事がね
だんだん限られてきてますけどね、
それでお客さんがこうゾンビだったら大変ですよ、はい、ヘリコプター乗っちゃってますから密室空間ですね、まあ、ただその時はとりあえずゾンビのパラシュートを開かないように細工してあげればそれで突き落としてしまえば一発ですから、 それでぐしゃってやってしまえば
パラシュート開いてる状態でもだいぶもうねこっちには来ないですよね、
うん、まあ、だからそれはそれ突き落としてあげればまあ OK ですね、はい、あと、まあ、まあこういう人もいると思うんですよね、お花華道の先生だった場合ですよね、はい、自分がね、はい、その場合まあ、その生け花の先生自分でね、はい、で生徒の中にゾンビが紛れ込んでいた場合というのはありますから
気づけなかったか分からないですけど
なぜそれで月謝取ってたとかって話ありますけどそれが置いといてね、うん、それだった場合はで、ね、どうしようかなってこう考えましたけど、はい、まあ、とりあえずゾンビがね、うん、先生ちょっとやったんですけどこれどうですかってこう店に来るわけじゃないですか、うん、ゾンビがね
あ、随分いいのができたわ、
ね、いいのができたわねみたいな、あ、でもゾンビくんここね
いやゾンビくん言ってる
ゾンビくんでもねこの霞草をもっとね全体的にって言いながら剣山で頭後頭ザクって刺してあげるわけですよそれでとりあえずもう突き刺してあげれば大体脳に達しますから、あんだけの華道の先生が持ってる剣山はすごいですから、
そうですね、う
ん、針の山すごいですから、遠くから見たらねあんだけでかい剣山はね下手すりゃベレー帽でもかぶってんじゃないかっていうぐらい見事に突き刺さりますからそれでも華道だった場合は、まあ、どうにか対処できるかなみたいな感じですね。
なんかそんだけ人間に寄り添おうとしてるようなゾンビがいるのであれば別に殺さないであげてもいい気はだんだんしてきましたけど
そうですね、だいぶ溶け込んでますし和の心を持とうとしてるゾンビですからそれに対してどうにかしてあげたらなかなかね、はい、ちょっと心が痛むとかありますけど、
はい、でもやっぱりそこ隙を見せちゃいけないですね。
それはでもやっぱりこういざ た自分がもう噛まれてしまったらもうゾンビになってしまいますから、はい、そしたら大事な家族とかも全部もうゾンビになってしまいますから、はい、それはやっぱり避けたいから、はい、まあ苦肉の策というかねやむにやまれず、まあ、倒すしかないってところがありますよね。でね、これはもうそれの極みかなと思うのが、本当に心まあなんていうんですかね、その痛くなってしまうけども、
はい、
仕方なく倒すっていうとしたら、自分が銀行員だった場合とかにね、はい、仕事ですよ、
はい、
で融資担当ですよ自分がね、うん、その時にまあ資金繰りに困ってるゾンビ社長がね、その資金をねどうにか融資してほしいって頼みに来るわけですよ、
はい、
でもこれいくら土下座されても、はい、いくら頼み込まれても絶対融資しちゃダメですよね、はいはい、融資をしない、断り続けて資金繰りに困らせて精神的に追い込んで、はい、ゾンビに自殺をさせるっていう、それでどうにか倒すっていう風な方法になってしまいますよね、うん、ただゾンビ社長の家族はまあゾンビですから、はい、まあ、一家でもしかしたら自殺してしまうかもしれませんけども、はい、その下の社員たちは一般の人間たちですから、それが路頭に迷うっていうその悲しさってのはありますから、
助けてやれよ、生きようとしてるじゃないですか、生きようとしてるじゃないですか、必死にわざわざ殺す必要ないって、
だってゾンビはね土下座の時に頭取れるんですよ、
お願いします
頭すりつけですけどすりつけた瞬間取れちゃうんですから、コロコロ転がってるんですから、それでも断り続けますから、
ああ得意言いながらガチャってつけて
そうああみたいな感じ言ってますけど、それでも断り続けますから、こっちの方もだいぶ精神力問われますけど、まあいろんなね対処の方法ってのはありますから、はい、まあいろんな職業でね、まあちょっと私こういう職業やってるんですけど、どういうふうな倒し方をしたらいいですかっていうね、うん、聞いてる方でもし気になる方がいらっしゃいましたらね、はい、まあ僕に一報いただければ、はい、全てそれはちょっと回答もさせていただきますし、ゾンビの方から今殺されそうなんだけれどもどうしたらいいかっていう、そのそっち側の悩み相談に僕は乗りますから、はい、まあそれはねぜひちょっとまあ連絡ねいただければと思いますけどね、はい、まあそんな感じでちょっと今週ねいろいろゾンビのことについて考えちゃいましたね。
あ、じゃあもういつ街で出くわしても、うん、ある程度、はい、ね
対処法はあります
から、対処法あるということで、
うん、そうですね、
はい、家電量販店だけには行かない方がいい、
家電量販店はなかなか危険ですね、
危険ですね、
うん、とりあえずね、
そこドンキホーテとかの方はまだ良さそう、
あ、まだそっちの方が良さそうですね、いろいろありますからね、うん、そうですね、まあとりあえず皆さんお気をつけいただいてね、パンデミックにはお気をつけいただいてね
多分これ聞いて気をつける人あんまいないと思います
けどなるほどね、まあというわけでそろそろお時間でございますので、はい、今週はこの辺ですね、
そうしましょうか、
はい、というわけで、はい、今週のお相手は
可愛いコンビニ店員田さんの池内と、
外はカリッと中はジューシーでおなじみ鈴木肉汁たけしでお送りしました。さよなら、
さよなら。